賢い患者学、メタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群。あなたは隠れ肥満かも。最近、いろんなところで耳にするメタボリックシンドローム。これを日本語で表すと、内臓脂肪症候群といい、心臓や肝臓、胃、大腸など、内臓の周囲に脂肪が蓄積している状態で、高血圧、高脂血症、糖尿病の予兆があることを言います。外見や体重の基準からはダイエットの必要がなくても、内臓脂肪がたくさんある人は隠れ肥満というわけです。内臓脂肪は年齢とともに蓄積されやすくなります。もともと女性は皮下脂肪がつきやすく、男性は内臓脂肪がつきやすい体の仕組みになっています。しかし女性は更年期を過ぎると女性ホルモンの分泌が減少するので、男性のように内臓に脂肪が蓄積されやすくなります。いわゆる中年太りは加齢によって基礎代謝が落ちてくるにもかかわらず、カロリー摂取量が若い頃からそのままというのが原因です。そのうちお腹ぽっこりの部分は内臓脂肪の仕業なのです。生活習慣病である高血圧、高脂血症、糖尿病、肥満、痛風などは、この内臓脂肪の蓄積が大きな引き金となっています。そして、生活習慣病が動脈硬化を引き起こし、心筋梗塞や狭心症、脳梗塞を引き起こす危険性があるのです。メタボリックシンドロームの発見方法。内臓脂肪は、皮下脂肪と違って、見た目ではわかりにくいのですが、ウエストが太くなる、お腹がポコッと出るといった場合は要注意です。メタボリックの危険信号は、下半身より上半身の体型が太くなった。太っていないがお腹だけポコッと出ている。お腹が出ているのにたるみをつまんでも厚みがない。体重は変わらないが、スカートのホックがきつくなった、などです。厚生労働省のメタボリック基準を紹介します。チェック1、肥満。おへその高さで測った腹囲が、女性では 90cm 以上、男性では 85cm 以上。チェック2は3つあります。1、脂質。中性脂肪 150mg パーデシリットル以上、かつ、または、HDL コレステロール 40mg パーデシリットル未満。2、血圧。収縮時血圧 130mHg 以上、かつ、または、拡張時血圧が 85mHg 以上。3、血糖値。空腹時の血糖が 110mg パーデシリットル以上。チェック1の腹囲とチェック2のいずれか2項目に当てはまる場合は、メタボリックシンドローム。あなたは大丈夫ですか？メタボリックシンドロームをやっつけろ。メタボリックシンドロームは、隠れ肥満度が軽いうちから食生活の改善が必要です。内臓脂肪はつきやすい一方で、落としやすい脂肪なので、食事の改善と、生活の中での運動で簡単に落とすことができます。運動は新しく何かを始めるよりは、毎日の生活の中で軽い運動を習慣づける方が近道です。軽い運動やストレッチ、ながら体操をする、階段を使う、買い物へは歩いていくなど、ちょっとした心がけが大切です。食事は、まずはゆっくり噛んで食べることから始めましょう。一気に食べると栄養の吸収率が上がり、血糖値も急上昇。そのため脂肪がつきやすくなります。食事はなるべく野菜を中心にお腹を満たすように心がけて。次の段階で間食はやめる。寝る前3時間は食べないなど、 少しずつ習慣を変える努力をし、メタボリックシンドロームを撃退しましょう。ウエスト日記をつけてみよう。ダイエットは意識することから始まります。そこでウエスト日記をつけてみましょう。毎日のウエスト計や体重の変化をチェックすることで、昨日は食べ過ぎた、運動が不足しているなど意識するようになります。タイトスカートが楽に履けたり、ベルトの穴が細い方にずれたら達成感もあります。腹囲の測り方。メタボリックシンドロームの診断基準としては、おへその高さの腹囲を測定します。両足を揃えた立位で、両腕を身体の脇に自然に垂らし、腹筋の緊張を取り除き、息を吐き終わった時に計測します。食事の影響を受けないよう、空腹時に計測しましょう。音訳は、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社、メディカルカンパニー、水町でした。ウーマンズヘルス、女性の健康サイト、賢い患者学、メタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群を終わります。